皆さんおはようございます。お帰りなさい。今日はヤコブの結婚と題して御言葉を取り継がさせていただきます。結婚式といいますと、私たちも年を重ねてなかなか結婚式の場に招かれることも少なくなったかと思いますけれども、しかし本当に私たちの生活にとっては結婚ということは非常に楽しみがある喜ばしい出来事ではないかと思うわけです。そしてまた聖書の中にも結婚の話というのはいくつも出てきます。私たちが今読んでいる創世記を見てみると、アブラハムの子孫が増えていく、増えると神様が祝福された言葉の通り、アブラハムの子供のイサク、そして孫のヤコブによってアブラハムの子供たち、孫たち、子孫たちがどんどん増えていく、そういう様子が聖書に描かれています。アブラハムの息子イサクの結婚を振り返ってみると、アブラハムがしもべに命じてハランに住んでいた彼の甥の娘リベカを嫁がせるということで結婚が行われました。アブラハムのしもべがハランという場所を訪ねた時、リベカの兄のラバンがそこで登場していましたが、彼はアブラハムから贈られたたくさんのリベカに対する贈り物に非常に関心を示していました。その時表されたラバンの性格というのが、今日のヤコブの結婚に大きく関わってくることになります。アブラハムの孫ヤコブ、彼は父親のイサクから長子の権利を譲り受けるために兄のエサウを騙しました。少なくとも一度ならず二度もエサウを騙して父親から長子の権利を奪い取った、それは彼だけでなく母親のリベカの入れ知恵によるものでしたけれども、その結果ヤコブはエサウが自分に復讐をするのではないかということをとても恐れ、その家から離れなければならなくなってしまったのです。ヤコブが家を離れるとき、母のリベカは自分の兄のラバンが住んでいるハランに行ってみなさい、行きなさいとヤコブに伝えるわけです。リベカがそう思っていたというのは、数日か数瞬間ほどヤコブが兄のところに滞在していれば、エサウが今腹立っている、そういう気持ちが落ち着くであろう、あるいはなかなかイライラして落ち着かなくてもリベカ自身がエサウをなだめてやってヤコブが帰ってくることができるようにしようと考えていたのかもしれません。そしてヤコブがハランにこれから行ってきますと父のイサクに伝えると、イサクは自分と同じようにハランからヤコブの妻を迎えるようにというわけです。イサクがそう言ったのは、兄のエサウがカナンの娘の中から妻を選んだことに対する不安があったためでした。ヤコブにはハランにいる親戚の中から妻を選ぶようにイサクは言いつけたわけです。さてヤコブはハランに立ちますけれども、イサクの妻をこう求めていった時とは違って、おそらく彼はそれほどたくさんのものは持っていかなかった、ハランに着くだけの十分な食べ物やまた道中に必要なものは持っていたでしょうけれども、やっとハランに着いた時、井戸のそばで大切な出会いが起こります。井戸のそばで大切な出会いがあるというのは、これはイサクの妻を迎える時の話にもありますし、また後のモーセとその妻との出会いもあるわけですが、このヤコブとその妻となる予定のラケルとの出会いが井戸のそばであった。井戸というのが当時の人々にとって非常に大切なものであったということが聖書の記事からわかるかと思うわけです。そしてヤコブはたまたま井戸で出会ったラケルの案内によって ラバンの家に到着します。そして彼は一月の間そこに滞在し、ラバンの身内だということで着るものや食べ物、住まいも与えられた。しかし彼は身内だからということで働いた分の報酬を受け取ろうとはしないで仕事をしたわけです。そして一月経った時、ラバンはヤコブに、もうそろそろただ働きというのではない、なくて何か欲しい報酬があれば行ってみなさいと問いかけました。ヤコブはラバンの家に着いた時、最初にこの訪問の目的が彼自身の嫁を探すためだということを話していたのですけれども、一月の間ラバンの家族で特に心を惹かれたラケルを妻に迎えたいのですとラバンに申し出るわけです。もちろんラバンはヤコブが来た目的をすでに知っていました。そしてラバンは知っていただけでなく、ヤコブの思いを利用しようとも考えていたのです。その思いを知ってか知らずか、ヤコブはラケルを妻に迎えるための値として7年の間ラバンのところで働くということを自ら申し出ました。先ほども言いましたけれども、ヤコブは嫁をもらうためにラバンのところへ来たのですけれども、妻となる女性に渡す多額の持参金を持っては来ていませんでした。その当時一体どれぐらいの持参金が必要だったのでしょうか。申命記の22章29節を見ると、当時の持参金の上限は銀で50シェケルだったというふうに書かれています。これがどれぐらいの値打ちだったかということを考えると、ヤコブが生きていたと考える時代の労働者の一月の賃金というのは2分の1シェケルから1シェケルだったというふうに言われています。これで計算していくと、少なく見積もっても2分の1シェケルの月給をもらうなら7年間丸々貯めたら42シェケルになります。身内の者に対してラバンが安い給料しか払わなかったと考えてみると、ヤコブはそれ以上に高額な結婚祝いをただ働きという形でこの ラバンにあげようというふうに言ったことになるわけです。この申し出に対しラバンは19節で了解するというふうに答えるわけですが、彼の言葉をよくよく見てみると、ラケルを嫁がせようとは言ってはいません。そうではなく、あの娘を嫁がせようというふうに言っています。このラバンの返事の裏には、妹のラケルをそうそう簡単に手放したくはないという思いがあったのかもしれません。さてヤコブ自身の気持ちを考えてみると、私たちも恋をした時、相手のこと以外に自分の気持ちを向けることができなかったということを思い起こすのではないでしょうか。ヤコブはイサクの家にいた時には何とかしてエサウから長子の権利を奪おうとして、そのことばかりに気持ちを向けていたでしょう。そして彼はエサウを騙すことに成功して長子の権利を奪いました。けれども今度は逆の立場に置かれるのです。ヤコブは今やラケルのことで頭がいっぱいで、彼女のためであったら必要以上の値段ともいえる7年間ただ働きをしようと自ら申し出たわけです。ヤコブの気持ちがラケルのことで埋め尽くされていたということは、7年間の働きがほんの数日のように思われたという20節の言葉の中に現れています。その時ヤコブはラバンの言うように騙されているとも感じることなく7年間を過ごしました。20節のこの数日という言葉は、ヤコブの気持ちを表しているだけでなく、母のリベカがヤコブに言った しばらくおじさんのところに置いてもらいなさいという言葉に対応しているのかもしれません。さて、約束した月日を無償で働いたヤコブはラバンのところに来て、約束の年月が満ちましたから私の稲漬けと一緒にならせてくださいというふうに言います。この言葉だけを見るとラケルは当然私の妻になることに決まっているというヤコブの強い意志が現れていると見るか、ラバンに対する日頃の不満があったのでどうかお願いしますという言葉が入っていない、そういうふうに受け取ることもできるでしょう。そしてこの申し入れに対しラバンは直接ヤコブに何か言葉を返すのではなく、すぐに婚宴、結婚式の準備をし始めています。この21節22節の流れから見てみると、創世記を書いた人がこの部分をラバンの言葉を省略して書いたというよりも、ヤコブとラバンの関係というのはあんまり良い関係ではなかったと見ることができるのではないでしょうか。さて、当時の結婚式ですけれども、結婚式の初日、花嫁はベールをかぶったまま、顔を隠したまま花婿のところへ入っていきます。夜の寝室は明かりもなく、相手の顔をよく見ることができません。ヤコブは自分のところに来た花嫁が自分が本当に愛してやまなかったラケルではなくてレアだということが朝になるまでわからなかったのです。これはラバンが仕組んだことでした。ラバンはヤコブに対して冷酷ともいえる仕打ちをしたわけですけれども、それでもレアに召使いのジルバをつけてヤコブに渡しています。その当時、女性が嫁いでいくとき、花嫁の父親は持参金として多額の結婚祝いを贈る、そういう習慣がありました。まだ貨幣経済があまり発展しなかった時代、持参金は普通衣類や家具、あるいは金や銀などで渡されたと言われています。この持参金を何に使ったかというと、将来妻が未亡人になってしまったり離婚した時のための蓄えとなったそうです。その点から考えてみると、ラバンは一人であっても召使いをレアの持参金としてヤコブに渡したということになるわけです。さて、ヤコブが朝目覚めた時の驚きというのは、25節にある朝になってみるとそれはレアであったという言葉によく現れています。そして続くヤコブのラバンに対する言葉、どうしてこんなことをなさったのですかという言葉の中には、相手に対する非難的な思い、決して相手がそのような行動を取るべきではなかったのではないかということを暗示する気持ちが込められている。ヤコブはラバンになぜ私を騙したのですかと問い詰めているわけですけれども、しかし自分自身に対する非難も含まれていると考えられる。過去に兄を騙したヤコブは今騙される側になってしまったのです。聖書の律法の中には、目には目を、歯には歯をという私たちも、聖書を読んだことがない人でも聞く有名な、命令があります。これは他人から被害を受けたとき、同じ程度の報復を、復讐をしても許されるという意味で使われている言葉です。ヤコブは長子の権利を兄から奪うという取り消すことができない騙しをしたわけですけれども、今度は欲しいと願っていた女性ではない女性を妻としてしまう欺きを受けることになったわけです。この出来事の実行犯はもちろんラバンであるわけですけれども、このことの背景に神様が働いておられると考えるのは考えすぎなのでしょうか。 ヤコブのこの叱責に対しラバンはこう答えます。我々のところでは妹を姉より先に嫁がせることはしないのだ。まあ確かに事実、ラバンが住んでいた土地ではそういう習慣があったのかもしれません。しかしここでは妹が姉より先になるという言葉が、弟が兄の権利を奪うということに対応しているという辛辣さがあるのではないでしょうか。まあ、ラバンの土地と言いましたが、土地というよりはヤコブの父イサク、そしてアブラハムの家系にあっては年齢が若い者が年上の者より先になることがないとされていたのにもかかわらず、ヤコブはそれをしようとしている、まあ、そういうラバンの非難があるのかもしれません。しかしたとえそうであったとしても、そのことをラバンが最初にあらかじめヤコブに伝えなかったのはなぜだろうか。またヤコブがラケルのために働いていた7年という間、レアのためにラバンが夫を見つけるということをしなかったというのはなぜか。いずれにしてもヤコブがラバンに対して憤るには十分な理由があったわけです。非常に狡猾なラバンと見えるわけですけれども、27節を見るとそれであっても彼の気前の良さが現れます。とにかくこの1週間の婚礼の祝いを済ませなさい、そうすれば妹の方もお前に嫁がせよう。すでに結婚の引き上げたレアとの結婚を取り消すことはできないのですが、この婚宴の儀を終わらせたらその時に妹のラケルもヤコブに嫁がせようと申し出るわけです。嫁がせようというのは、1週間かけて行うレアとの婚宴に続けてラケルとの婚宴をさらに1週間しようというわけです。そしてラバンを続けてヤコブに要求を付け加えていきます。だがもう7年間うちで働いてもらわねばならない。ヤコブはイサクの家を出た時ほとんど持ち物も持たず出てきたわけですけれども、ラバンの家で7年間働いた間に蓄えたものもほとんどなかったことでしょう。そのことはこの後の31章で語られていきますが、ヤコブはラケルのためにさらに7年間ラバンのところでただ働きをしなければならなくなりました。この時ヤコブの思いは、7年間の働きの報酬としてラケルを嫁に迎えてすぐにイサクの母とに懐かしい、そして愛すべき母リベカのところへと戻りたいと思っていたはずです。しかしその夢は儚くついえてしまいました。28節にヤコブが言われた通りと書いてあるのは、ラバンの申し出も彼が不肖不肖を受け入れたということを示しています。ラバンは姉のレアの時と同じく妹のラケルにも召使いをつけてヤコブに与えました。ヤコブはラバンの家で二人の妻を迎えることになったわけです。そしてこの妻というのはどちらも正式な手続きを踏んでヤコブの妻になっています。しかし30節にはヤコブはレアよりもラケルを愛したとあって、ヤコブの家が必ずしも幸福ではなかったということを暗示しています。事実この後の30章を見るとレアとラケル、そして召使いまで巻き込んだ子供たちの出生に伴う争いとして描かれていくのです。今世界にある多くの国は一夫一婦制をとっていますので、なかなか難しいかもしれませんけれども、一夫多妻制を認めている国であったら、ヤコブの結婚と、子供たちの誕生の出来事というのは、ドラマとしてこの描くことができるほど大変な人生だと見ることができるでしょう。しかしこの出来事を聖書から読む私たちは、人間の間で展開されていくドラマ的なストーリーに 目を向けるのではなく、人間の思いがどこにあったとしても、私たちの活動を通してそこに神様が働いておられるのだということを読み解くことが大切になります。家族内の争い、対立を通してでも、ヤコブの妻ラケルとレア、そして召使いたちから生まれた12人の男の子たちは、後にイスラエル民族の各部族の先祖となっていきます。神様は、神様の思いが入っていないと思えるような人間の活動を通しても働いておられるのだということを、私たちは見ていかなければならないのです。兄から長子の権利を奪った弟ヤコブは、叔父に騙されて14年以上の長い年月をはらんで過ごさなければならなくなりました。この年月というのは、ヤコブと愛する母リベカとの再会を許すことがなかったわけです。リベカはヤコブをとりわけ愛していてましたから、ヤコブもおそらく母に対する強い思いがあったことでしょう。嫁を取って、一日も早く父イサクと母リベカのところに帰りたいとヤコブは願ったわけですけれども、それは叶いませんでした。ヤコブがやっと父のところに戻っていくのは、33章でエサウとの和解を成し遂げた後のことになっていきます。父イサクは自分の死が近いことを知り、長子の権利を息子に譲ろうとしたわけですが、イサクの寿命というのは彼の思いよりもはるかに長く、ヤコブがイサクのところに戻った後、イサクの生涯が終わりを告げます。ヤコブはイサクの死に立ち会うことができたとありますから、ヤコブが長子の権利を息子に渡してから少なくとも14年以上生きながらえたということが語られているわけです。神様なさることはとても不思議なことのように思えてまいります。新約聖書を見ると、イエス様ヨハネによる福音書の2章でカナの婚礼に出席され、最初の奇跡、水をブドウ酒に変える奇跡を行って神様の栄光を表されました。一方、ヤコブの結婚というのは、散々な苦労を負う出来事であったわけですけれども、その結婚の上にも神様が働いておられるということが示されています。私たちも神様の働きがこの私の上にあることを信じて、今週も歩んでまいりたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日も御言葉をいただきありがとうございます。ヤコブの結婚にあたり、非常に大きな苦労をヤコブが背負い込んだという話を創世記の中から私たちは聞かされました。人の生活というのは苦難があり、そして悲しみがあり、時には楽しいこともあるでしょうけれども、非常に苦しみが続く中にあっても、確かに神様が働いておられるのだということを、私たちは聖書の言葉から知ることができます。今は生きる私たちも、目には見えませんけれども、神様が私たちと共にいてくださり、私たちを見守ってくださり、本当に必要な助けでを私たちに与えておられることを信じます。どうか今週もあなたの御手に支えられて、豊かに歩む一週間となりますようにお願いいたします。この祈りを主イエスキリスト様の尊き御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。